消費生活暮らしの Q&A スタート防災市長コラム40ページ消費生活暮らしの Q&A 残される家族のために考えてみませんか。デジタル就活のすすめ問い。就活のために財産や契約を整理している。最近はネット銀行や電子マネー、サブスクリプション契約の以下サブスク、動画配信サイトなど、私がネット上で契約して私だけが利用するサービスも増えている。そのため私の死後、家族が困らないようにしておきたい。気をつける点を教えてほしい。70歳代男性。答え。個人がネット上に保有していた資産やサブスク契約はデジタル遺産。それらの ID やパスワードはデジタル遺品と言われています。デジタル遺品に関する相談には、遺族が契約内容を確認したくても、どこと契約しているかがわからない。契約先がわかったが ID、パスワードがわからず、解約などの手続きに困る、などがあります。そこで、以下のような対策が重要です。1、パソコンやスマホのログインパスワードは紙に書いて保管。2、契約中のサービスの ID とパスワードも整理して書き出す。3、これらの情報が遺族に確実に伝わるよう、エンディングノートを活用する。これだけでも遺族の労力を省けます。書き出した情報は1年ごとに確認し、最新のものにしておきましょう。個人のパソコンやスマホを操作できれば、契約先などの推測もある程度はできます。しかし端末のログインパスワードがわからない場合、メーカーや通信業者でもロック解除はできません。特にスマホのセキュリティは厳重で、連続して何度もパスワードの入力に失敗すると、端末が初期化されデータが失われることもあるので注意が必要です。消費生活や多重債務の相談はできるだけ早く、消費生活センター、電話、0743-730550へ、月曜から金曜日の9時から16時30分、祝日は除く、出前講座も実施しています。詳しくは問い合わせてください。スタート防災。今日から始められる防災対策を紹介します。外出時の災害に備えよう。災害時には公共交通機関が止まり、帰宅できない帰宅困難者が発生します。外出先で地震にあったら、安全な場所にとどまり、むやみに移動しないが基本。行動ルールを決めておきましょう。事前にしておくべきこと。家族との連絡方法を複数決める。職場に自分用の備蓄を準備する。スニーカーや防寒着、地図、充電器など。各時間帯ごとに発災時の行動を確認する。出勤、就業、帰宅時など。帰宅経路や一時滞在施設を調べる。子供の学校や園への連絡手段や対応を確認する。プラスワン。災害時帰宅支援ステーションのステッカーがあるコンビニなどでは、帰宅困難者に水道水やトイレ、道路情報などを提供していますので、場所を確認しましょう。場所はこちらの QR コードがあります。問い合わせ、防災安全課、電話741111、内線3112。市長コラム。 変化をチャンスに。1月20日に米国でトランプ大統領が就任されました。私は以前、米国の日本大使館に駐在し、平成21年のオバマ大統領の就任を経験、当時の熱狂を今でも覚えています。大統領が変わると、米国政府の公務員の幹部は多くが交代し、政策が大きく転換します。継続性の点では問題がありますが、スピード感を持って改革を進める上ではメリットもあります。トランプ大統領は就任日に数十件の大統領令などに署名し、地球温暖化対策の国際的な枠組みであるパリ協定からの離脱やアメリカ国籍が与えられる仕組みの見直し、WHO 世界保健機関からの脱退などを表明しました。米国の政策が変わると世界に影響があります。海外輸出を行う本市の事業者もトランプ大統領の動きに注目しています。米国だけでなく国内でも人口減少やデジタル化など大きな変化は不安と可能性を併せ持つもの。不安を冷静に受け止めつつ変化の中にあるチャンスを見極め、成長・発展につなげていきましょう。問い合わせ、秘書課、内線、4061。違いを知ろう、楽しもう。明日への処方箋、読者の声、今月の編集後期、41ページ。違いを知ろう、楽しもう。自分の当たり前は誰かにとっては当たり前ではないことも、様々な違いを楽しく紹介します。失語症2、失語症の人の社会参加。失語症の人はコミュニケーションや情報の理解のしづらさから仕事がうまくいかず不安を感じたり、理解されず社会から孤立したりすることもあります。そんな時に仲間づくりのきっかけになるのが失語症の人も集まる奈良県脳卒中者友の会、桜の会。同会では失語症合唱団などを結成し、生きがいを作る取り組みが行われています。興味のある人や失語症で悩みがある人は、障害福祉課に問い合わせてください。プチ手話講座、育てる。左手の親指を立て、手のひらを上に向けた右手を左手の親指に小刻みに近づけながら同時に上げる。 YouTube でプチ手話講座ショート動画を配信中と書かれた QR コードがあります。問い合わせ、障害福祉課、電話 0743-741111、 内線 7270。 明日への処方箋。生駒市立病院職員が健康に関する情報をお届けします。日頃から健康管理に気を配り、風邪や肺炎の予防を。風邪はウイルスによる感染症で、くしゃみや鼻水、軽い発熱が主な症状。十分な休息や水分補給で自然に回復します。一方、肺炎は高熱や激しい咳、息苦しさがあり、高齢者や免疫力の低い人は重症化しやすいのが特徴です。細菌性の場合は、抗菌薬による治療を、インフルエンザや新型コロナなどウイルスが原因の場合は、抗ウイルス薬による治療をします。重症化するとステロイドによる抗炎症治療や人工呼吸器が必要になることも。いずれも予防には、手洗い、うがいやマスク着用、十分な睡眠や栄養摂取を心がけることが大切です。また、 ワクチンを活用すれば感染リスクを軽減できます。風邪の症状が1週間以上続き、息苦しさがある場合は肺炎の可能性があるため、早めの受診が重要です。問い合わせ、生駒市立病院、電話 72-1111。広報生駒、生駒町1月号への読者の声。火事が起きたらどうすればよいのかや、AED の使い方や、心肺蘇生の必要性などを知れてよかったです。40歳代、女性。自分にできることから始めます。失敗してもいい、何か行動をの言葉が勇気になります。20歳代、女性。阪神・淡路大震災30年の節目にふさわしい特集。命を助ける視点からも書かれていてよかったです。60歳代、男性。まだまだ先のことですが、町人探訪の瀬戸さんのように、退職後も自分も周りも楽しく過ごせる活動ができればいいなと思いました。30歳代、女性。様々なシーンで活躍している人や、地域情報を随時募集しています。ぜひ情報を提供してください。アンケート回答者の中から抽選で5名様に図書カード500円分をプレゼント。アンケートモニター登録はこちらと書かれた QR コードがあります。問い合わせ、広報広聴課、内線4211。今月の編集後期。特集記事を担当しました。頭では重要と分かっていても、つい後回しにしてしまう自分や家族の防災。行動につながるよう、経験者のリアルな声を重視した紙面にしました。皆さんの災害対策を一歩前進させるきっかけになれば幸いです。平。富山家の皆さんを取材。地域や誰かの役に立ちたいと思っても、何か行動に移すには気力と体力が必要です。けれど富山家の無理しないスタイルを見ていると、ほんの小さなことからでもいいんだなと、私にも何かできる気がしました。木。職員採用やチャレンジショップなどを担当しました。記事には担当課と相談しながら、できるだけ多くの声を掲載。一部分、一言でも読んだ皆さんの心に残る記事になっていれば嬉しいです。今年度もご愛読ありがとうございました。泉。太陽光発電システム導入の記事を担当しました。カーボンニュートラルや脱炭素、再生可能エネルギーなど、聞いたことはあるけどという言葉を改めて理解しました。地球環境の変化とともに新しいシステムや言葉が増えるんだろうな。堀。20歳の集いのデザインをお手伝いしました。人生山あり谷あり、でも強く歩んでほしいと思いながら、強さのある真正面から撮られた写真やズームの写真をメインにレイアウト。ユニークな企画で楽しさ倍増の式典の様子もぜひご覧ください。森。町のアルバム、新しい教育の形、42ページ。町のアルバム。1月17日金曜日。画家が描いた蛇の世界。生駒大社の境内で、実を描く展が開催されました。同大社に毎年干支の絵馬を奉納している画家の阿部圭次郎さんによる展示です。本物の蛇だけではなく、蛇の置物を描いたものなど、展示は50作余り。作品を見た 古澤博一さんと真由美さんは、白蛇に迫力があって神々しいです。様々な作風の絵があって楽しい、と話していました。1月18日土曜日、楽しいを起点に居場所づくりを学ぶ。居場所づくりのノウハウを学んで、具体的な一歩を踏み出すことを目指す連続講座、小さく始める場づくり講座が、市民活動推進センターララポートで始まりました。初回は、自分の価値観を見つめ直し、作ってみたい場を整理するプログラムを実施。18人の参加者は活発に意見を交わし、異なる視点から学び合っていました。1月30日木曜日、アイマスクで体験したからこそ持てる思いやり。真由美小学校の4年生が視覚障害のある人の歩行と誘導をアイマスクを使って体験しました。社会福祉協議会の職員から白杖の役割などを学んだ後に、曲がり角や段差があるコースに挑戦。友達の声を頼りに慎重に歩きました。誘導した児童は、見えないと何があるかわからなくて怖いので、少し早く伝えることを意識した、と話していました。2月2日日曜日、子供も大人もみんなで楽しめる音楽を。0歳から楽しめるファミリーコンサート2025を竹丸ホールで開きました。演奏は市民吹奏楽団イコママブラスの皆さん。子供に人気の楽曲はもちろん、マラカスを配ったり、大きな風船を飛ばしたりといった仕掛けに、会場は大盛り上がりでした。参加した親子は、楽しかった、また来たいね、と笑顔がはじけていました。新しい教育の形。時代の変化に合わせて学校教育も変わり続けています。学校の教職員や教育委員会の職員が、学校の取り組みや考えを紹介します。校内で安心して過ごせる居場所づくりを目指して、教室に入りづらい子どもたちが校内で安心して過ごせる空間、校内サポートルーム、リモート授業や個別学習、興味・関心のある活動などを自分で選択して取り組めます。今年度は市内の中学校2校で同ルームの実証授業を実施中。実証校では子どもたちが安心して過ごせる空間デザインを専門家と一緒に設計し、環境を整備しました。今後この実証授業の検証を行い、より多くの子どもたちが学校で安心して過ごせる居場所づくりを全校で推進していきます。大瀬中学校校長中川博子。問い合わせ、教育政策室、電話 0743-74-1111、 内線 2731。 町人探訪ボリューム130、43ページ。遊びのついでだから続く、家族で楽しく川を守る。富山和弘さん、えりこさん、じゅんさん、りょうさん。住宅街を静かに流れる川。そこで親子が遊んでいると思いきや、彼らの手にはスコップや熊手、そしてゴミ袋がある。自宅前の川で遊びながら、川に落ちているゴミを拾う活動をしている家族だ。市から無償で提供されたゴミ袋、ボランティア袋を使って、土曜日の昼から2時間程度、川に降りてゴミを拾う。あった、見つけた、の声が響き、ゴミ袋はどんどん膨らんでいった。川へ行くときは、 子供だけで川に入らせない。軍手をつけて長靴を履く。天気が悪い時は活動しない。などのルールを徹底し、安全に気をつけて活動しています。活動のきっかけは約5年前。川に生き物がいるのを見つけ、川に降りたことから始まる。その時に目にしたのは、川を汚す多くのゴミだった。エビやメダカなどの生き物が住んでいるのに、ゴミが捨てられていて信じられない気持ちでした。せっかく見つけた自然を守りたいと家族みんなでゴミ拾いを始めた。最も多いゴミはビニールやペットボトル。風で飛んできて川に入ってしまったものもあるが、明らかに捨てられたであろうものも。自転車や財布など、思いがけないものが見つかることもあった。子供たちは、何が落ちてるかな、とワクワクして面白い、と話す。また、川にいたメダカを連れ帰って飼育しており、子供たちは生き物が大好きになった。予想外の発見や出会いも、活動の楽しさの一つになっている。自然に触れたり、ゴミ拾いが当たり前のこととして育つきっかけになったり、子供のためになればいいなとも思って活動しています。川の近くを通りかかった人から、ありがとうと言われることもあるが、あくまで遊んでるだけという意識。ゴミ拾いはあくまでついでで、子供の遊びや学びが第一だ。今後も子供の遊びの一環で、できる範囲で続けたいという。川にはカワセミもいます。地域に昔から住んでいる人の話では、ホタルもいたそうです。いつかホタルが戻ってきてくれたらなと思っています。自分たちのペースで、無理のない、ゆるい地域活動の姿がそこにはあった。ピックアップ。多種多様なゴミ。この日、40分程度の作業で、70リットルのゴミ袋が半分ほど埋まりました。プラスチックゴミやボール、おもちゃ、草刈り機のブレードまで、様々なゴミが集まりました。写真があります。川の自然を守る4人家族。和弘さん、淳さん、恵里子さん、亮さんが写っています。アウトドアが好きで、休日はバーベキューや川遊び、マラソンなどを楽しむ。市内在住。写真終わり。
これで、広報生駒生駒町3月号を終わります。